ジオ、おはようございます、おはようございます。よかった。大変だった。もうね、めったにない事件が起きましたよ。皆さん、アフレコのブースってすごくこう清潔でいい環境なんですよ。でも今日私初めてぐらいかな、声優始めて虫が出たんです。ハエさんがいらっしゃ、何がダメかっていうと、やっぱりね、アフレコ音が大事ですからね。もう髪がこう擦れる音、これだけでもダメですから、もうハエがこううーんってなると、もうそれだけでノイズになっちゃうわけですよね。だからこれがね、いるとアフレコが始められないっていう問題があって、すごいバタバタしちゃったんですけども、でもね、ラジオの方はいないと思いますんで、楽しく安心してやっていきたいと思います。じゃあね、まずは、嘘つきっていうコーナーで答え合わせ。前回私第1回のラジオで嘘をついたんですけども、どこで嘘をついたのか皆さんのお答えを見ていきましょうか。沖縄県にお住まい、にかせかこかい様よりいただきました。すでに私この番組中に嘘をついておりますが、嘘じゃないでしょうか。あー、そもそも嘘をつかないっていう発想ですね。なるほど。いや、でもちゃんと嘘ついてるんですね。茨城県にお住まい、うっちー様よりいただきました。高則って知り合いはいないと言っていたが、実はいる。あー、違うんですよ。でも実はいるかもしれないですけどね。普段名字でばっかり呼んでるから、実は名前が高則さんだったって方はいらっしゃるかもしれないんですけどね。私の中では今は一応いないことになってます。じゃあ3つ目、そろそろ当たるかな。愛知県にお住まいのプリオス様よりいただきました。おみくじの話で転居のところが嘘ではないでしょうか。次のコーナーへ進めてごまかすところが怪しいと思いました。なおちゃんは生真面目なので嘘をつくのが苦手そうですね、かっこ笑い、ということで、ほほほほほ、そうですね、惜しい。うーん、でもいいところついてますよ。愛知県にお住まいのアニモ様よりいただきました。今回の嘘つきはズバリおみくじで今日引いたというとこだと思います。おみくじの内容の説明が大変そうだったし、最後はごまかしてたような気がしました。ん？ピポピポピポピポ、大正解！そうです、おみくじのくだりが全然全部嘘でした。まあ、おみくじ引いたには引いたんですけどね、私が引いたのは今日ではなくて大吉でした。ねえ、よかった。そうなんですよ、幸先よかったです。もう、うせものとかも出るが手間取る、あ、大吉かな、これ本当に大吉の内容かな、手間取っちゃってる。あ、でもちゃんと出るって言われてるし、転居とかもですね、差し支えなし上吉って、うん、いい感じなんですね。願い事も望みのままです、人の言葉に惑うなって、なかなかいいことが書いてありましたよ。正答率4分の3の人が間違ってましたということで、でも裏を返せば4分の1の方は当たってたってことですね。おー、おめでとうございます。そう、ちょっとね、言葉につまずったりとか、つまずったりとかしたから偽恋ラジオ。皆さんこんにちは、1週間ぶりです。桐崎千棘を演じます遠山奈緒です。さて皆さん、テレビアニメニセ恋スタートしました。やったー。アニメ第1話を見てくださいましたでしょうか。今回もすごい数の感想をいただいております。初回収録前に実はお便り500通ぐらいいただいていたんですが、この1週間で1000通ほどまた新しくお便りをいただきました。ありがとうございます、とても嬉しいです。今日はどのお便りが読まれるのか、送ってくださった皆さんもそうでない方も楽しみに聞いてくださいね。さて、ニセ恋は週刊少年ジャンプで連載中の小見直し先生の作品です。ジャンプは、この間合併号をお届けしたので、来週まではお預けなんですけれども、そんな時はアニメを見よう。もう1話が始まったところで、明日はもう第2話、早いところではね、ご覧いただけますんで、まあ私は内容しているんですけれども、正直絵はこう完成状態でアフレコしているわけではないので、私もオンエアを楽しみにしてみたいと思います。 BS11 が明日1月18日土曜23時30分からです。皆さんお楽しみに。ホームページの方もですね、このラジオ含めいろいろやっておりますのでチェックしてみてください。私のおすすめは一押しというコーナーです。皆さんやってくださっていますでしょうか？どうでしょうか？一押しっていうのはですね、あのヒロインがこう4人いますけれども、自分のこの好きな女の子をこう一押し一押ししていく、コーナーでして、こう私はもちろんちとげを選んでプレイしているんですけれども、こうランクがつくんです、この自分の応援具合によって。で、私も始めたばっかりの時はなかなか順位も下の方だったんですけども、今はこう3桁まで上り詰めまして、ツイッターの連動企画とか、あとはアニメのこうねタイトルを入れるとどんどんポイントが溜まっていったりするので、皆さんぜひ遊んでみてください。ということで今日も楽しくやっていきましょう。ニセ恋ラジオスタート。ニセ恋ラジオ、ここからは皆さんからいただいた感想と普通オタのコーナーにいただいたメールを紹介していきます。感想はアニメを見て感じたこと、作品への質問などアニメにまつわることを紹介します。普通オタは私に聞いてほしいことや身の咳込みってね身の回りで起きた出来事にカタカナ4文字のタイトルをつけて送ってもらうメールコーナーです。はあ、アニメ始まりましたからね、私もこういろいろこう皆さんと感想を語り合いたいんですけれども、1話見ました。もうすごい感動しました。アフレコってどういう風にやってるのか、ご存知ない方もいらっしゃると思うんですけど、私たち声優が絵にこうもちろん声を当てるんですけど、やっぱりこう作画の方も同時進行でこう、ね、絵を作られているので、私たちが声を当てる時っていうのはまだ白黒状態だったりとか、絵が完成していない状態なので、あのオンエアまではどうなるかっていうのは声優陣よく分かんなかったり実はしているんですが、そう、音楽とかもついて、すごいちょっとミステリアスな要素とかも入ってきたりとかして、終わった瞬間に思わず拍手しちゃいました。すごいって。次に何がどういう演出が来るのかっていうのが全く想像できなかったので、最初から最後までも瞬き禁止ですね。カット割りもパンパンパンパンって変わりますし、魅力満点だったと思います。家でね家族3人揃ってみたんですけれども、これから毎週家族の楽しみにしていきたいなと思っております。さてじゃあ皆さんからの感想も読んでいきたいと思います。まずは1つ目、愛知県にお住まいのキンキン様よりいただきました。富山さんこんにちは。こんにちは。ついにアニメが始まりましたね。僕は小6なので、遅くまで起きてると母に怒られるからリアルタイムでは見れなかったんですけど、朝起きてすぐ見ました。テレビで動くちとげたちを見てすごく興奮して、富山さんの声もすごく良かったです。ありがとう。アニメとラジオ毎週楽しみにしているので頑張ってください。わー嬉しいな。私もお便り結構たくさん読ませていただいているんです、皆さんからのね。で、本当に小学6年生の方から、ね、お子さんいらっしゃる方とかもね、いろんな方がニセ恋楽しみにね、待ってくださってるんだなと思って、お便りをね、すっごくすっごく嬉しかったんです。しかもなんかこうね、キンキンさんのこの、いそいそと朝起きて見てくださった様子がこう目に浮かぶようで、とても気持ちがほっこりしたんですが、あ、見てすぐ送ってくださったんだなと思って、もうすごいね、脇をパタパタして喜びました、富山。本当にありがとうございます。じゃあね、二つ目行きましょう。カレン@ニャン様よりいただきました。東京都にお住まいの女性の方ですね。なおさん、はじめまして。はじめまして。ニセ恋大好きな小学6年生、おお、カレンです。これから毎週金曜日、土曜日が楽しみです。アニメ化すると知った時は、嘘、やったー、毎週見なくっちゃと一人で騒いでいました。私はニセ恋キャラの中でちとげちゃんが大体大好きなんです。おお、そんな大好きなちとげちゃんの声はどなたがやってくれるんでしょうとワクワクしながら待っていると、なんと 私の大好きな富山奈緒さんが千棘役のところに書いたって嘘と何度も見返してしまいました。ずっと応援しています。
うおー照れる、
ありがとうございますね。また小学6年生の方を採用させていただいたんですけども、今日の登園はちょっと小学生びいきですぜひともこの2人を読みたいですと私の方からこう立候補させて、読ませていただきました。たまにはねそういう日もあっていいかなって思って嬉しいですね。わー、じゃあ3つ目を読んでいきましょう。ルンバ@ニセコイ大好き様よりいただきました。こちらは京都府にお住まいの男性の方です。富山さんこんにちは。
こんにちは、
ニセコイ大好きです。小見先生の作品は前作の連載から大好きで、ニセコイは読み切りからずっと追いかけています。単行本も2冊ずつ持ってますよ。前回お便り読まれなかったのでリベンジ、ニセコイアニメ1話見ました。3時まで頑張って起きてみました。もう素晴らしかった、元気に動き回るラクやチトゲやコサキが見れて、始まった瞬間から涙が止まりませんでした。絶対ブルーレイ買います。フィギュアとかもぜひ出てほしいですね。毎週の楽しみができました。もう幸せすぎます。ニセコイアニメ化おめでとうって心から思いました。一生ついていきます。おー、すごい熱いお便りをいただきました。はあ、前回お便り読まれなかったとのことでリベンジでまた送っていただきましたが、今回は採用です。おめでとうございます。もうね、私もすごい1話始まってなんか映画が始まったみたいなね感じで、アフレコの時もね字幕は入るんだなってことは思ってたんですけど、こうフィルムがカラカラカラカラ回っている感じとかすごい斬新だなって思ってね。アニメでやっぱり声がついちゃうとこう約束の女の子が誰か分かっちゃうっていうところをこう字幕っていうと、わー本当に誰なんだろうって思ってね、我々出演陣も誰だか分かりませんから、こう皆さんと一緒にワクワクしながら楽しみにアフレコ進めていきたいなと思っております。じゃあ次、ラジオネーム翡翠かっこ小野寺推し様よりいただきました。富山さんこんにちは。
こんにちは、
ニセコイ第1話とても面白かったです。おー、ありがとうございます。週刊少年ジャンプで連載開始から応援している身としてアニメ化決定はすごく嬉しかったです。本当に楽しみで新アニメを初めてリアルタイムで見てしまいました。
おお、
ドラマ CD や本命アンサーですでに富山さん演じるチトゲの声は聞いていましたが、アニメでもやっぱり声がぴったりでものすごく可愛かったです。富山さんのおかげでさらにチトゲが好きになりました。今後もアニメ、ラジオ、原作ともに応援していくので頑張ってください。最後にリスナーの皆さん、本命アンサーすでに買われましたか？ニセコイファンなら買わないと損と言ってもいいくらいすごくいい歌ですよ。ちとげ小野寺さん推しの方は特にぜひぜひお近くのアニメイト CD ショップなどでお買い求めください。
素晴らしい素晴らしい、ぜひともここに来ていただきたい
翡翠さんありがとうございます。すごく宣伝もしていただけちゃいましたね。でも本当に皆さん本命アンサーお聞きいただいているでしょうかね。こちらは本命アンサーっていう曲と一緒にちょっとミニドラマとかもついていたりとかもしているので聞き応えバッチリの CD になっているんですが、まあでも深夜アニメを初めてリアルタイムで見てくださったということでね、場所によっては11時半とか見やすい時間帯のところもあって私はそれで見てるんですけどね、深夜なのにもかかわらずリアルタイムで見ていただく熱い皆さんのおかげで、成り立っていると言っても過言ではないと思いますので、これからも応援していただけたらとってもとっても嬉しいです。ありがとうございます。
ほんじゃ、
ラジオの感想もあるということで、あ、ちょっとドキドキします。読んでみましょう。長野県にお住まいの男性の方、やゆアットちとげ大好き様よりいただきました。ニセコイラジオ第1回とても面白かったです。富山さんの声に癒され、面白さに癒され、何より楽しそうに話している姿に癒されました。僕は男としてみんなに優しいラックンをとても尊敬しているのですが、富山さんはラックンの偽物の彼氏を演じた中で、ラックかっこいいと思ったところはありますか？ありがとうございます。
そう、私もラジオ一回聞きました。ちゃんと聞きました。
私いつも自分の出演作品とかラジオとか毎回毎回聞き直すんですけど、
なんかねすごい恥ずかしかった。なんかやっぱ妄想のコーナーがすごい恥ずかしくって、もうね、もうあいたたたたたって感じでした。いや、
私は楽しいんですよ。楽しいんだけど、なんか客観的に聞くと、もうなんかね、すごいね、熱くなってきちゃった今。本当になんか恥ずかしいな。これがね、たくさんの人に聞かれてるって思うとねすごい恥ずかしかった。でも楽しいって言っただけているなら、私はね、全国に恥をさらして頑張ってたくましく生きていこうと思いますので、はい、頑張ります。でも楽のかっこいいって思ったところありますかっていうことですけど、ちとげを演じている身としては、初対面でね、サロン女とか言われちゃうとカチンってきますけど、でもなんだかんだ言ってすごく優しいし、小咲ちゃんの言っている通りノートをね取ってあげてるとか、友達と一緒になんかこう先生に怒られに行ったりとか、いいところが本当にね実はいっぱいある男の子なので、夫にはいい人なんじゃないかなと思います。きっとね、いい家庭が築けるんではないかと思われますはい、ぜひともね、やゆあっとちとげ大好きさんもラックンみたいにモテモテになれるといいですね。頑張ってください。ということで、ここまでが感想で、こっからが普通オタだ。第2ステージへ向かいたいと思います。さあさあ、私の前にたくさんの普通オタがずらららと並んでまいりましたが、どうしようかな、何しようかな。睡眠、突然、感謝、あ、受験っていいですね。この時期にぴったり受験読んでいきましょう。新潟県にお住まいの TH116 様よかな、合ってるかな。はじめまして富山さん、はじめまして。僕は今高校受験真っ盛りの中学生です。平日は学校で勉強し、帰っても勉強、休みの日も勉強と、とっても大変な時期です。毎日が疲れるのですが、ちとげちゃんとこさきちゃんのデュエットソングを聴いたり、動画を見たり、漫画や小説を読んだりと、息抜きに元気づけられます。 CD は東京にいるお兄ちゃんにジャンプフェスタに行ってもらい、買ってきてもらって、宅急便でわざわざ送ってもらって、開けるとき、とってもテンションが上がりました。お兄ちゃんには迷惑かけました。もう何回も聞いてます。ちなみに、富山さんの受験というのはどういう感じでしたか？おお、いやでも、他にもお便り読ませていただいてて、受験のお供にニセ恋みたいな感じの方たくさんいらっしゃったのでね、ぜひとも励みになっていたら私としてもとっても嬉しいんですが、ねえ、受験大変ですよね。わかる、すごいわかります。私も小学生の時に中学受験したりとか、大学ももう卒業しますけど、でも受験してね、いろいろこう大変なこともいっぱいありましたけど、もうでもね、辛いことを語ったらキリがないです。やっぱ受験っていうのは、楽しいことっていうのは本当ない。でもね、その先には楽しいことが待ってますから。高校生になるんでしょ？そしたらお友達ももっと増えるし、部活動ももっとね厳しくなる分、こう達成感とかもいっぱいあると思うし、修学旅行とか、もしかしたら新しい出会いがあって、いい恋ができるかもしれないわけですよ。はあ、きっと高校生は楽しいですよ。他のね、受験生の方も、特に大学生になる方とかはいっぱい時間もできるし、その分大学生になったら声優のお仕事も始まったし、サークルとかも始めて、私は演劇サークル入ったんですけどね、もう演劇が大好きな友達がいっぱいできましたし、楽しいこといっぱい待ってますよ。それを励みに皆さん頑張ってくださいね。さあ、じゃあ次のふつおたも読んでみましょう。んー、誰に、遠山なんだろう。これは気にならざるを得ない感じ。読んでみましょう。岡山県お住まいの猫ベビーゼロ様よりいただきました。さまさん、こんにちは。こんにちは。ラジオ聞きました。ありがとうございます。妄想コーナー面白いです。ありがとうございます特に永田&岡部のあいあい傘のボロボロなところで思いっきり笑ってしまいました。グッドで面白かったです。ニセ恋はこっちではやってないですが応援してます。また次のラジオでも笑わせてください。楽しみにしてます。あーとのことでもうだからほんと照れる。でも今日は私ちゃんと勉強してきたんですよ。いや、私の妄想スキルはまだまだ足りんかったと。私はニセ恋もちろんね、ジャンプも買いましたけど、それと同時に少女漫画も買い、こう英知を高めですね、妄想に心血注いで頑張っていきたいって心に誓ったんです。今日はね、また一歩ハイグレードな妄想コーナーをお届けしますよ。って私自分でハードル上げたけど、言わない方が良かったかなはい、さあね、じゃあ次読んでいきましょう。あ、ミラクル、ミラクル なんか今こう構成作家さんからこれいきましょうって言われたんですけど、なんだろう、どんなこと書いたのかな。大分県にお住まいの飛べないホタル様よりいただきました。ありがとうございます。大分県いいとこですよね。行ったことあります。地獄巡りしました。いやそんなことはいいんです。ミラクルというタイトルですが、富山さんこんにちは。こんにちは。前回の妄想のコーナーで出てきた永田と岡部ですが、会社に同じ仲間の先輩がいます。あ、同じ名前の先輩がいますか。違うのは両方男性なので、妄想のコーナーを聞きながら男同士でラブラブしている BL 展開を妄想してしまいました。こんなミラクルってあるんですねって。ありがとうございます。いやもうね、なんとか高則くんから離れようと思って。でもね、このラジオスタッフの方に、永田さんでも岡部さんでもないんですけど、ちょっと近い名前の方がいて、その人の名前ばっかり出てきちゃって、でもその人からなんちょっと離れようと思った結果、永田さんと岡部さんが誕生しました。でも実は永田貴則なんじゃないかとか。あ、岡部貴則だっけ。あ、もうなんか言いっぱなしでちょっと覚えてないんですけど、なんかそういう風に繋がってるんじゃないかみたいな、そういったねミッシングリンク的なものもあるんじゃないかみたいな形で、ちょっとスタッフさんの中でも話題になりましたが、さあもう一枚ぐらいいきますか。これは赤線が引いてあるのが恋愛ものでしたっけ。あ、じゃあ恋愛ものいっちゃおうかな。じゃあね、じゃあ好きですにしようかな。好きです、これはなんかいいエピソードっぽいぞ。山口県にお住まいのチカチカ様よりいただきました。ありがとうございます。今中1なんですが、保育園の頃から約8年間好きな FH くんがいます。ちょっと言っていいの FH くんなんて。ちょっと、入学式の終了後、スーパーで FH くんとばったり。あら、でも緊張して私はかぼちゃ取ってくると言って、そこから走って離れてしまったんです。今ではとても後悔しています。あと多分 FH くんは私の気持ちに気づいてると思います。だっていつも見るたびに目が合うんです。だから中3の時に告ろうと思ってます。だってやだー。あ、でも今中1のチカチカさんだから2年後に告ろうって計画してるんですね。あー、でもあ、そっかね。まあやっぱり女子としては失敗しちゃったらこの後気まずくなっちゃうなとか考えちゃいますよね。でもさ、うまくいったら、だって中学生活を FH 君と楽しく過ごせるわけでしょ。悩みどころですね。なんかもし FH 君が気づいてくれてるんだったら、向こうからね言ってくれるといいですよね。いやー、でもなんかちょっと、もし進展があったらぜひとも送ってください。とってもとても応援してます。はい、ふつおたのコーナーでした。以上、おしまい。使ってキャラのセリフを考えようというコーナーです。ラジオのページにお題が書かれていますが、皆さんご覧いただいているでしょうか。今回のコマはチトゲと、クロードが映っているコマですね。さあ皆さんはどういう風に入れていただいているんですかね。第2回はコミック1巻の第2話のワンシーンからお届けします。ではラジオネーム馬の骨でも恋してる様よりいただきました、宮崎県にお住まいの方ですね。一言、クロードと昨夜何してたの。はい、 BL 展開。さっきもちょっと BL なあれがありましたけど、ちょ違いますよ、そういう作品じゃないですからね。じゃあ行きますよ。次、兵庫県にお住まいのソミラオン様よりいただきました。私クロードとも付き合ってるんだ。
これはちょっと新しいですね。汗だらだらですけど、修羅場ですよ修羅場。でもあと三角関係とも違う、何これ、四角関係、五角六角って増えていきそうですけども。さあ、じゃあ三つ目のお便りいきましょうか。
あいよ、お便り一丁様よりいただきました。東京都にお住まいの方です。
この人も
鍵持ってるらしいんだけど。
大変だ。これは、あ、そっか、シルエットが、そうですね、
ニセ恋のこのね、裏表紙のところにこうちょっとコマンアイコンコマンドみたいな感じでちょっとシルエットであるところに一つ追加されてしまいそうですが、
ダメダメ、クロードと何約束したの。
じゃあ次行きましょうか。大阪府にお住まい、下駄箱の中のみかん様よりいただきました。ありがとうございます。
う、後ろにスタンド見えるかもしれないけど気にしないで。
別作品だ。こいつは別作品のやつだ。
でもなかなか強そうなスタンドですね。確かに守ってくれるからスタンドって言っても間違いないかも。小安さんだし。
はわはわ。
じゃあ次行きましょう。あ、また TH116 様からいただきました。
僕は桐崎千棘ちゃんの376本目の髪の毛。
私は桐崎千棘ちゃんの1089本目の髪の毛。
なるほど、皆さんお分かりいただけますでしょうか。あー、そっか、千棘のセリフじゃなくってちょうど髪の毛のところに吹き出しが出ているっていうところにこう視点を持ってきていただいて、あ、でもなんでもこういう髪の毛視点のお便り2、3通あと4通ぐらいあったみたいで、ね、なかなかレアなお便りですけども、ご紹介させていただきました。じゃあラストいきましょう。モフット様よりいただきました。兵庫県にお住まいの方です。
ごきげんよう、た、高則くん。
って、おーい！おーい！ここで高則くん、ちょっと、今思わずちょっとヘッドホンがずれちゃいました、私。
ちょっとなんか高則くん定番キャラ化しそうですけども。
たくさんいただきました。ありがとうございます。
はい、今回もたくさんいただいた中から、決めさせていただいたんですけど、心の金銭に引っかかったやつをとりあえず選んでみたんですけど、でも今こうやって振り返ってみると、そのクロードとかが絡んでるのがちょっと多めだなって個人的には今思いました。結果的にね、だからって選んでるわけじゃないんですけど、千棘の表情だけじゃなくって周りのその環境とかそういうのを加味して考えてくださった方を採用する傾向がどうも遠山はあるらしい。
はい、ということで、まあ外でもね参考になればいいんですけど、でもそうじゃないやつも選んでいきますんで、皆さんぜひともたくさん応募してみてください。
最後は私遠山チェアマンからの回答で締めたいと思います。東京都遠山奈さんからいただきました。
参ります。
わ、脇汗かいちゃって腕が上げられないの。
はい、一言でした。
偽物。千棘ちゃんは偽の恋を演じていますが、ここでは用意された本物と偽物の中から私遠山奈が偽物仲間を探し当てます。探し当ててみせます。
は、今このコーナー間にですね、私をお茶をぶちまけました。白状します、バラします、お茶をぶちまけました。水筒に入ってる熱いお茶をね。でもよかった、今日シミが目立たないタイプの服を着ていたから、よかった、機材とかにかからなくって、すべては私の体が受け止めました。さあ、でも気を取り直してね、偽物を探していきたいと思いますけども、前回ボロボロだったからな、心配だ。
でも第2回はこちら、20歳になったらできることじゃない、偽物仲間を探し当てるです。
つまり、20歳じゃなくてもできることの中から偽物仲間を見つけてくださいってことですね。
あ、そっか、ついこの間成人式のあれがありましたよね。
ありました。朝起きたらお家に父がいて、なんで会社行ってないんだろうって、あ、今日休日かって思いました。そうだと思って
ね。新成人の方、
はい、おめでとうございます。ということでね、それに引っ掛けて、偽物の仲間を探し出したいと思います。10個ありますね。競馬、結婚、お酒、遺言、選挙投票、トトの購入、10年パスポート、
自家用飛行機免許、普通自動車免許取得、クレジットカードを持つ。二十歳じゃなくてもできることを探せばいいんですね。だから私が10代でやったことを探せばいいんだ。あ、でも今回いくつあるかはわからないんですね。あ、だから、あ、そっか、自分がこれだと思ったのを上げていかなきゃいけないんだ。前回はね、3つって決まってましたけど。あ、そっか、難しい。これよく受験とかであるやつだ。国語とかであるやつだ。難しいやつだ。やだな。え、だ、待って、結婚は女の子は16歳、男の子は18歳だからできる。これは絶対できる。丸しとこ。丸して、お酒は絶対20歳からじゃなきゃダメだし、クレジットカードは持ってたな、10代の頃から。私学生ってとこにチェックつけた気がする。選挙、いや選挙は20歳だった気がする。あんまりだって私言ってないもんな。トットって何ですか？トイレ？トイレ？違う？くじですか？知らないです。これは分かんないから選ばないな。遺言でも小学生とかはしちゃいけないのかな。ちょっと一応二十歳になってからにしとこう。競馬、競馬か。競馬は未だにしたことはないからな。でも遊びに行くのは行っていいって聞きました。ファミレスとか馬に触れるコーナーがあるとか聞いたことがあるので。でも馬券を買っていいのは二十歳からなのかな。でもなんかできそう。丸？丸にしとこう。10年パスポート、パスポートは持ってたけど、でも10年間は使えなかった気がする。だって顔が変わっちゃうから。うん、子供のうちはやっぱり顔が変わっちゃうから、これは罰だな。自家用飛行機免許、10代で飛行機運転してたらそれはすごいな。ちょっと罰にしとこ。普通自動車免許取得。あー、自動車18でできてた気がするな。ん？違う？あ、ちょっと待って、わかんない。私取ってないからな。でもみんな取ってた、周りの友達。二十歳になってからにしとこう。よし、二十歳になったらできることの偽物、つまり10代でもできることは競馬、結婚、クレジットカードを持つの3つで、どうですか？待つー。ちなみに合ってるの何ですか？結婚、クレジットカードを持つ。あ、一応合ってるんですね。あと遺言は15歳からできるんですね。はいはいはいはい。とうとうの購入、あ、19、あー19歳からトトは買えるそうですよ。19歳って微妙ですね。なんでやでしょう。すごく中途半端。え、自家用飛行機免許取得は17歳。中途半端。そうなんですね。なんでだろう、どうしてなんだろう。普通免許は18。あ、やっぱ18歳だった。そう、なんか大学の友達が取ってたイメージだったんで、なんか18かなとは思ったんですけど、その他はみんな20歳からということでね。そっか、遺言は15歳からできるんですね。確かに、でもその頃になったら考え方もしっかりしてきますからね。なるほど、じゃあつまり正解は10代でもできることは結婚、遺言、トトの購入、自家用飛行機免許、普通自動車免許取得、クレジットカードを持つ。いやいや、ほとんどじゃないですか。あー、そうなんだ。逆に20歳じゃなきゃできないの、お酒と選挙。競馬も20歳。あ、じゃあ競馬間違ってたんですね。あ、いやー、そうなんだ。競馬はじゃあ競馬場に遊びに行っていいけど、掛け事は20歳になったからってことなんですね。そうだよね、そうだそうだ。お金をね、ちゃんとしっかり稼げるようになってからって思えば、確かにそうですね。納得、わかりました。今日もね、皆さんと一緒に勉強できたと思います。以上、偽物でした。
妄想。さまざまな妄想シチュエーションを送ってもらって、私が妄想するあいたたたたーなコーナーです。なんかね、あの1回目のラジオを経てですね、さらにすごい数の妄想が送られてきたそうです。みんな妄想好きですね。私も好きです。わー、でも今日もですね、
ちょっと妄想スキルを高めてやってきたので、その成果が出るか分かりませんが、早速やってみましょうか。
じゃあ1通目
選びましたよ。私やりたいなって思ったのを選びました。
だからこれはですね、ググッといけるんじゃないかな。
でもやっぱり私自身が女子だから、やっぱりこう相手のね、男の子にこんなこと言われたいなとか、そういう妄想すごく働くんです。でもじゃあ逆はどうかっていうと、あのこんなこと女の子に言われたらキュンとするわ、惚れてまうやろっていうのは、なんかね、逆に私はあんまり発想としては思い浮かばなかったです。だからもしよかったらね、皆さんこういう言葉を聞きたいぜっていうのがあったら、あの男女問わずそれも添えてね、送ってもらえると、あの盛り込めたら盛り込んでいきたいと思いますんで、よろしくお願いします。じゃあ1通目いきましょう。小野寺小崎を愛してやまない18歳男子高校生は他のキャラクターも大好き様よりいただきました。千葉県にお住まいの方ですね。妄想の内容は、放課後の教室で一緒に帰りたいけどその一言が言えない、また明日と言って教室を出ようとする彼の制服の袖を掴んで一言。あ、わかりました。じゃあ私は女子の視点でやっていいんですね。名前をどうしようかな名前をじゃあ決めました。 OK、 行きましょう。妄想スタート。
はあ、今日もあんまり山田くんに話しかけられなかったな。私の気持ち気づいてくれてるのかな。明日はもっと話しかけられるといいな。あ、なんなら今一緒に帰ろうって言ってもいいのかな。どうしようかな。あーだこうだ。
あ、みそど。
え、はい。
お前今日日直だよな。
うん。
日誌ちゃんと出したか。
あ、うん、出したよ。
そうか、ならいいんだけど。じゃ、また明日な。
言うのよ、言うのよ、みさと。今すぐ一緒に帰りたいって。あ、待って、なんだ、山田くん。裾をガシ。
あ、なんだよ。
言うのよ、みさと。幼なじみの私たち、昔は一緒に帰ってたんだから、今だって言えるはずよ。えい、頑張って。えい、えい。
みさと、なんだよ、帰れねえよ。
あの、一緒に、あの、一緒に帰れるとなって。
一緒に帰りたいのか。
あ、だ
また明日って言わなきゃ。明日また会えないだろ。
山田くん、
やっぱね、バイバイしなきゃ明日また会えないんですよ。
そこをね、わかるかな。
この一緒に帰りたいんだけど、お互いちょっとね、一緒に帰ると恥ずかしい。だってやっぱり中学生高校生って、私高学じゃなかったからわかんないけど、一緒に帰ってたらヒューヒューとか冷やかされたりするのかなって思って、っていうところからね、ちょっと考えてみました。あ、そうそう、幼馴染だったんです。幼馴染設定だったんですよ。これがね、あの男の子の方はこう結構さらった美里って昔みたいに言えるんだけど、女の子の方はいつの間にあんなに背中が大きくなってみたいな、あ、もうなんか気楽にね、高典とか言えないみたいな感じになった末の山田くんですよ。じゃあ次読んでみますかね。イノゴンさん、東京都にお住まいの方からいただきました。デートで映画を見ている最中に好きな人が耳元で話しかけてきた。いや、わかりました。デートで映画を見ている最中に好きな人が耳元で話しかけてきた。わかりました。じゃあ今度は、両思い設定にしよう。で、イノゴンさんだから、イノグチくんとかにします。イノグチくんで、じゃあなんか、なんだろうな、サエちゃんとかにしますか。 なんだ、男の子は名字で、こう、の子は名前なんだろう。
わかんないけど、これでいこう。いきまーす。
はぁ、おぉ、この映画めっちゃ怖いんだけど、やば、あ、やばい、うわー、ウィーンってなってる、ウィーンってなってる、ゾンビがウィーンってなってる、うわー、めっちゃ怖い、どうしよう。あ、でもなんか、寝そうでキュッてしたいけど、なんか、まだ付き合いたてだから、なんかそんなこと、大胆なことしたら、なんかこう、軽い女だって思われたら困る。さえ、静まるのよ、静まるのよ、ひひふぅ、ひひふぅ。
おい、さえ、大丈夫か。
大丈夫。この映画怖いね。
なんだ、手、握るか。
場に甘えてもよろしいのでですか。でもなんかでもここで手握るの恥ずかしいな。なんかめっちゃ汗手かいてるしやばいし手汗。うわーでもここに手があるから握りたい。ここに山があるから登りたいのと同じように手を握りたい。うーでも
なんだよ。いいよ。じゃあす
っあ私の握りたい手が引っ込んでしまった。あ、はわはわはわは
わ。なんだよ、どっちなんだよ。手握んの？握らないの？
え、手。
手だけじゃわかんねえよ。
手を
握りたいです。
どうですか、このド S な感じ。どうですかヨカバイですか、ヨカバイですか。ちょっと私は今初めて、あの2回目にして初めて両思い設定を盛り込んだんですよ。はぁ、あ、言われたい。あぁ、こんなこと言われたいよ。いや、ド S たまらんです。たいいいなぁ。なんか皆までいいたまえみたいな、キャフン。なんかいいですね。はぁ、あ、幸せになってもらいたい。じゃあ3つ目いきましょうか。え、おちまいですか。あー、もっとやりたかったです。残念。なんだ、もう一個のやつも結構いいかなと思ったんですけどね。はぁ、あ、熱い。以上、妄想でした。終了です。皆さんいかがだったでしょうか。ここで噛むか。いかがだったでしょうか。いや、私は新しい発見がいっぱいありました。あれです、あの偽物見つけるところが、飛行機の方が、まあ自家用ではありますけど、飛行機の方が普通免許よりも早く取れるんだなって思いました。なんか10代で飛行機ね、ブイブイ言わせてたらちょっとかっこいいですよね。なんかそんな人いるのかなってちょっと気になっちゃいました。もっとでも私的にも面白かったです。まあとにかくかくにもですね、アニメスタートしておりますし、早いところだと明日2話が見られますし、どんどん盛り上げていきたいと思いますので、皆さんこれからもよろしくお願いしますね。こんながっちりおさらいしましょう。感想はアニメで見て感じたこと、作品への質問などアニメにまつわることなら何でも OK。 ラジオの感想も OK ですよ。そしてふつおたは、私に聞いてほしいことや身の回りで起きた出来事にカタカナ4文字のタイトルをつけて送ってきてください。なんかね、今日はご紹介しなかったけど、ドスコイっていうのが2つも来てて、内容は全然違ったっぽいんですけどね、これからもしかして3つ4つって増えていくのを楽しみにしています。さあ、次、妄想は、私に様々な妄想シチュエーションを送ってきてください。偽物は、用意された本物と偽物の中から偽物仲間を探し当てます。一言は、毎回お題が変わる漫画の一コマを使ってキャラのセリフを考えます。次回のお題もホームページに発表されているので、どしどし送ってきてください。嘘つきは、私が番組中のどこかで嘘をつきます。今日もすでについております。さあ、どんな嘘をついたか予想して送ってきてくださいね。ということで、皆さんたくさんのお便りお待ちしております。まあ、と言いながら本当にたくさんいただいているんですが、その全てに、全てにですね、構成作家さんが強強打破を飲みながら頑張って読んでくださっているので、皆さんぜひともよろしくお願いします。ラジオは毎週更新です。第2話見た感想もお待ちしています。ということで、お相手は桐咲千棘役の遠山奈央でした。ダーリン、またね。
怖いけど、井口くんの手、あったかくて大きくって、初めて握ったけど、思ったより骨張ってるんだな、男の人の手だな、ぐー、怖いけど、キュンキュンキュンキュンキュン、
さえ、
何？
お前、強く握りすぎて、痛えよ。
あ、ごめんね、
なんだよ、別に話せよなんて言ってないだろ。